番外編オープニング。ドラクエ6の進捗10回目ですね。
はい、2桁いきましたね。
ですね、いつまで続くんでしょうね、これはね。うん、で、前回が、
はい、
なんか、うろちょろしてた感じで。
そうですね、
うん。で、本城向かおうっていうところまでやったんですけど、で、とりあえず下の世界に降りて、
はい、
で、本城、向かうわけです。向かって、もうたどり着いたんですけど。
はいはいはい。
女の人が、あら、あなたも呪われた鏡姫の噂を聞きにここへ来たの？
うん。
呪いの鏡に囚われた悲しみの美しき姫。結構有名な噂なんだけどね。
うん。
うん。っていう、まあ、もうこれが有名なお城っていうことで。
はいはいはい。
で、まあ、早速王の間に行きまして。で、大臣が、我が王に何か用かねって。で、はいってすると、うん、ふむ、王は今、地下にある鏡の前へ行っておられる。
うん、
もし急ぎのようならば、地下まで会いに行くがよかろうと。
うん、
まあ、ここにはおらんかったんで、地下に行けと。
王が地下ですね。
ですね。
はい。
で、まあ、地下行く前に、まず食堂に行って、で、女の人が、真実を映すラーの鏡というものがあるって聞いたけど、うん、それと地下の呪いの鏡って何か関係があるのかしらと、
うん、
おー、ラーの鏡。
そうですね、まだ、だいたい一回使ったらもう役目ないですけどね。
ですね、まだ引っ張るかって感じで。で、ハッサンがラーの鏡、俺たち持ってるじゃないかっていう、
うん。
で、あと、兵士の間みたいなところがありまして、
ええ、
そこに、じいさんと兵士が、机挟んで向かい合って座ってて、
はい。
で、じいさんの方が、鏡に映った女にうつつを抜かすなど、先代の方が聞いたら何と思うやら、じ、う、い、ん、は悲しいですぞ、って言ってる、
うん。
で、向かいにおる兵士が、じいの言うこともわかるよ、
うん。
ん？お前王様みたいな言い方しとんな。でも私だって、あの姫を鏡の中から助け出したいんだと、
うん。
あらゆる方法で調べた末、姫は何者かの呪いによって鏡の中に閉じ込められ、
うん、
その呪いを解くには、ある呪文を鏡の前で唱えればいいと分かった。
うん、
そしてその呪文の言葉も発見できたんだと、
うん。
でもダメだったんだ。誰が唱えても。姫は鏡の中のままさ。お前誰やねんと。普通に鎧着た兵士みたいな感じのやつやねんけど。
名もなき兵士ですか？
名もなき兵士ですよ。なんか偉い偉そうな感じで、うん、言ってるけど。で、まあ、早速地下に降りまして、で、地下の、鏡の間の、扉を開けようとすると、中から、話し声が聞こえてきまして、姫よ、私にはあなたが何者なのかわからない。その名すらもわからぬ。私にはもうあなたにしてあげることはないのか。このように会いに来ることくらいしか。すまない、私はもう部屋に戻らねば。って言ってる。
はいはい。
で、扉が開く瞬間に、それを察知した兄たちが、整列して、出てくるのを待ち構えまして、フォーン王が出てきて、
はい、
そなたたちは、鏡姫を見に来たというならば諦めてもらおう。彼女は見せ物ではないのだからなと。用があるなら上に来てもらおうと。で、早速また王の間に戻りまして、で、王が、ほほ、魔物の残党を倒しながら自分探しの旅で世界を巡っていると。それはなかなか関心なことだ。しかし鏡姫を見せるわけにはいかないと。父の代の時は、城の名物として旅のものなどに見せていたが、 私は父とは違う考えなのだ。鏡姫は断じて見せ物ではない。悪いがお引き取り願おうか。
はいはいはい、
で、ここでピンってなって、ええ、いや待て、世界を旅していると申したなと。頼みがある。ラーの鏡というものの噂を耳にしたなら知らせてほしいと、ラーの鏡があれば鏡姫を、助けられるかもしれないのだと、
はいはいは
い、持ってる持ってると。んで、まあ、早速また話しかけてみたんですけど、
ええ、
ここでしまったと思って、
はい、
ハッサンとかバーバラが何て言うかを聞いてないと思って。あ、しまったと思って、はい、で、王が、なんと、ラーの鏡の噂を知ってるのかって言って、うん、でも知ってるけど、一回ここキャンセルして、ね、その、仲間の話聞こうと思って、
ね、
EA にしたんですよ。
はいはい、
ほんならこう、噂を知ってるのかって聞いたことに対しての EA だから、
ね、
なんと噂ではなく、実際に持っているだと。そう来たかと思って。で、そのまま話が進んで。
でもそこチェックできんかったわけですね。
できんかったですね、
ええ。
で、兄はラーの鏡をフォーン王に見せてあげたと。
うん、
で、王様が、おお、それがラーの鏡か。なんとも美しい。よし、それを持ってついてきてくれ。うん、で、鏡の間に移って、うん、で、結構広い部屋で、
はいはいはい、
広い部屋いっぱいに、正面にでっかい鏡がありまして、
ええ、
で、そこに姫様が映ってるんですね。
鏡のグラフィックをこううまいこと言ったんで、なんか使いたかったんでしょうね。
なるほどね。まあ、こういう、あの、塔もありましたしね、なんか鏡が映ってる。
まあ、これ、いける思ったんじゃないですか。
うん、まあ、それでね、王様がこれが呪いの鏡だと。
はいはい。
この鏡の前で、ラーの鏡をかざしてみてくれ。さあ、と言って。
はい。
で、まず鏡に向かってね、A ボタンを押してみたんですよ。鏡の中の女性は何かを伝えようとしているようだって言って、両手をね、頭の上で振ってるんですよ。
はいはい。
で、しかし兄には何を言おうとしているかわからなかったと、うん。で、そこで、ラーの鏡を使って、そしたら、兄はラーの鏡を頭上に高くかざした、うん。鏡には悲しげな顔をした女性が映っていると。そして、その背後には不気味に笑う魔人の姿が映っている。うん、ディディディディディディみたいな感じで。
はいはいはい。
で、王が、どうしてだ、なぜ何も起きないのだと。やはりラーの鏡を使っても姫を助け出せないのかと、うん、しかし、彼女の後ろに映っていたものは一体、ここでまたピキンってして、もしや、すまない。ちょっと調べ物ができた。また後で上に来てくれ。と言って、こう走っていくんですね。
はいは
い。で、追いかけて王の間に行って、で、王様が、そなたたちが持ってきたラーの鏡のおかげで、すべてがはっきりしたぞ、うん。ここに古い本がある。これは、昔から城にあるものだと、うん。書かれているのは、とある王子と美しい姫の恋物語。うん、そしてそれを心よく思わない邪悪な魔法使い、ミラルゴ。
うん、
まあ、よくある話だと、
はい、
だが違う。あの魔法使いはこの本にあるミラルゴにウリ二つと、うん。先鏡に映ったやつね。
はいはい。
うん。で、奴はまだ生きている。だから、姫の呪いが解けないのだと、うん。頼む。ミラルゴを探して倒してきてはくれぬか。で、はいってして。
はい。
で、王をやってくれるか。では、後のことはそこの大臣に聞いてほしいと、うん。で、大臣が、あの物語、が真実を書いているなら、ミラルゴは城の北にある湖に囲まれた塔の上に住んでいると、しかし、この城の北には塔などないし、いや、まあ、いやはや全くと。で、もしミラルゴの塔を見つけたなら、その扉の前でインパスを唱えなさると、
はいはいはい、
物語が真実ならそれで扉、塔の扉が開くはずじゃ。うん。まあ、これが言ってた呪文ですね。インパス唱えたらいいっていうね。
まあ、現実の世界には今ないんですよね。
って言ってますね。
はい。中
国は、
うん、まだ。そうですね。
うん、っていうことでしょうね。うん、まあ、とりあえずまだ見てないけど。
はい。
で、さっきのね、じいさんと兵士に話聞きに行ったら、
はい。
じいさんが、あの物語について、わしもおかしく思っておったと。何しろ、王子の元より姫を奪った魔法使いは、 永遠の命をかけたと、うん、そこで物語が終わっておるのじゃよ、うん、結末が書かれていないのじゃおかしいじゃろうと、まあ、まあ確かに変な物語ですよね、その、姫様を奪って永遠の命をかけたところで終わってるから、
はいはい、
まあね、ほんまに途中で終わってるって感じですからね、兵士の方に話聞いたら、
はい、
一つ気づいたことがあるんだと、その物語の主人公の王子はなんとなくフォーン王に似てるんじゃないかねって、うん、気のせいかなって、でハッサンに聞いてみたら、今起きていることがその本に書かれているということなのかと、でバーバラがやっぱりそうだよと、その本には未来のことが書かれていたんだよと、うんうん、まあ、ちょっとややこしいですけど、こう、うん、まあ、昔からある本やけど現状書かれているってことですね。
まあ予言がどうのこのようなところですかね。
まあ結局本の中では解決してないから、もうずっと何百年続いている状態を描いているってことだと思うんですけど、
あ、はいはい、
うん、ってなるとバーバラの未来のことが書かれていたっていうのは変なんですけどね何百年前からこの状態のはずだから、
うん、
うん、ね、これで、王子が魔法使いを倒してめでたしいって書いてたら未来のことやけど、
うん、
うん、まあまあまあ、とりあえずそういうセリフがありまして、
ええ、
で早速その塔があったって言われる場所、
はい、
城の北の湖の、うん、真ん中に、塔があったはずの場所に、
ええ、
井戸がありまして、
はい、
で中にじいさんが住んでましてね、この辺りに大昔塔が建っていたらしいが、今はこの通りじゃよと。じゃが ここにいると時々不思議な夢を見たりもするぞ、うん、ものすごく広い砂漠の真ん中に塔が建っておってのと、でその塔の上には魔法使いが住んでおるのじゃよ、うん、どこなんじゃろうなあれはと、
はい、
そういうことですね、その上の世界行って、うん、砂漠の中に塔が建ってると、
ニコの世界使ってますね。
ですね、うん。うん。まあ、とりあえず行く場所分かったけど、
はい。
こっから上の世界に上がらなあかんから、どうしようかなと思って、まあ、とりあえずこのフォーン城の周りを、ちょっと探索してみて、
はい。
ほんなら、えらい敵が強いんですよ。
はいはいはい。
特にね、エビルライダーっていうね、
はい。
まあ、骨のモンスターに乗ってるやつがおるんですけど、こいつがね、なんか、いつの間にかこっちの、その、HP をね、8割方持って生きようんですよ。何してんのか分からんけど。うん。で、まあ、全滅するほどじゃないんやけど、結構全滅仕掛けることもあって。
レベルは足りてないんですか？
足りてなくはないと思うんですよ。その、意外とね、ハッサンの、熟練度が上がりにくいんで、
はいはい。
ハッサンのレベルで言うと多分、レベルは行き過ぎてると思うんですよ。ハッサンのね、伸びが悪いから、差が出てしまうんですよね。
はいはい。
なんかすごい微妙な感じで、誰も、その、熟練度上がらへんやったらええけど、ハッサンと主人公だけが上がりにくいっていう、なんかすごい嫌な状態で敵倒してるから、
はいはいはい。
めっちゃ嫌なんやけど、で、まあ、とりあえずその、全滅仕掛けたりなんかして、うん、城に戻ってみても、宿屋がないんですよ、ここ。
お
城下町がなくて城しかないから。
はいはいはい。
とりあえず、さらにこうぐるっと回って、降りてきた井戸から上に上がってみたんですね。
はい。
で、そこから少し歩くと、縦看板がありまして、うん、北に井戸ありと。って書いてあって、あ、そっかそっか、でも僕ね、後で分かったんやけど、この井戸を勝手に頭の中で通って変換してて、
はいはい。
北に行かなかんわと思って、
ええ。
でもここベッドがないから行かれへんなと思って、ベッド取りに行くんですけど、
はい、
よう考えたら、この北に井戸ありっていうのは僕が今、登ってきた井戸なんですね。
はいはいはい。
だから、この縦看板は前に見てるはずの縦看板やのに、新しい情報やと思って、
はいはいはい、
北に行かなと思って僕はここから北を探し出すんですけど、
はい、
うん、でとりあえずメダル王の城から、ベッドで、こう、塔を探しに行くんですけどね。で、ぐるーっと回ってみたら、その、まあ、レイドック城があって、そのすぐ南に塔がありまして。
はいはいはい。
で、ああ、ここがここがと思って、で、中入ってみたら、宝箱は開いてるんですよ。
おや？
うん。ほんで、敵も弱いんですよ。
はいはいはい。
なんか見たことあるんですよ。あれと思って、で、ちょっと登ってみたら、ああ、ここはあれ、最初の、兵士の認定試験で来たとこやな。
全然ちゃうやないです
か。でも来たや言うって思ってるから、僕はここしかないと思ったから。
マップも狭いんじゃないですか？
いや、狭いけど、向かう方向が違ってたから。ほんで、もう最上階まで登ったけど何もなくて、で、またその、ベッドに乗って、で、今度はもう反対方向やけど、エカを持ってこう、南に下ってみたんですね。ほんな砂漠があって。
行き着きとったわけですね。
だから全く逆方向行ってたんですよ。で、まあ、砂漠の真ん中に塔があって、ああ、これかこれかと思って、塔に入ってみようとするんですけど、扉に、鍵がかかってまして、開かないんですよ。あれと思って、これ、なんか鍵いるんかなと思って、で、話聞き、結構、だから僕ちょこちょこやってるから、この間も火変わってるんですよ。
あ、変わったんですね。
そうそうそう。ぶっ続けてやってないから。
さっき喋ったの何を言うとんだろう思いました
ぶっ続けてやってないからこうなるんですよ。で、こう、ミレイユに話聞いたら、呪文覚えてるってこと言ってる。
お、
まあ、ここで、おー、ナイスミレイユと思って、
はい、
で、早速インパスで、扉開けまして。
絶対スーパーハミコンやったら積んでますね。
積んでますね。まあ、だから昔、RPG でこう、一日ちょっとしかできひん社会人とかって、あんまり進まんかったのはこういうことだと思うんですよね。忘れるんですよ、どうしても。
そう。あ、まあまあ、前見てこれ、メモ機能がありましたからね。
ありましたからね。メモってたらよかったけどね、それは。うん。で、まあ、塔、上までずっと上がっていったら、一番最上階に庭がありまして、
はい、
で、そこに家もあって、で、中に入ると老人がいて、
うん、
で、話しかけると、ゲゲ、なんじゃ貴様たちは、うん、ミラルゴ、ゲゲ、なんでわしの名を知っているのじゃ、鏡姫、ゲゲ、
アホですね。
なんで俺わざわざゲゲって書いてるのかわからんけど、ゲゲ、貴様、何者じゃ、となぜイリカのことを知っていると。イリカってね、まあ、これが鏡姫の名前と思うけど、
はい、
ややこしい。この間イリアとか出てきたし、なんかなんでこんな近い名前にしたんやろうなと思って。
まだ紐またいでます。またいでますよね。
そうそうそう。で、いかにも、わしは鏡の中にイリカを封じ込めたんじゃ、ゲッゲッ。
全部説明してくれますね。
で、呪いを解く方法、ゲゲ、簡単じゃよ。イリカがわしの嫁になるって言えばいいんじゃと。じゃがその様子じゃまだその気にはなっておらんようじゃのうと。強情な女じゃよ。もう何千年経ったことやらと。うん。で、まあ焦ることもない。時は十分にある。そう。永遠に近いほどなと。とにかく人の恋路を邪魔する輩は許しておけんのうゲーゲーと言って。で、戦闘になりまして。
はい。
で、まあ、攻撃はね、そんな強くないんですよ。
ええ、
で、一回の攻撃、別に連続攻撃とかないから大したことないんですけど、ええ、その、主人公の兄がね、
ええ、
現時点で職業が魔法使いなんですよ。
うわ。で、それに行ったんですか？
そう。で、さらにこう、いつも役に立たんって言ってたバーバラが、
ええ、
これがまた、使い物にならなくて。で、敵もね、魔法ターンをね、頻繁に使ってくるんですよ。だから、バーバラ役に立たんでしょ、
はい、
兄も魔法使いでしょ、で、ここで、全滅ですよ。
久々じゃないですか、全滅。
久々ですね、うん。うん。まあまあ、こっちの構成が悪かったっていうのもあるんですけど、
うん、突然そのボス戦になると構成が熟練度上げの時とかありますからね。
そうそうそうそう。で、上の世界で宿屋探して、
ええ、
上の世界でね、
えええ
、宿屋近いのどこやと思った時に、あ、グランゼドーラ入ったところに宿屋あったなと思って。
グランゼドーラ？
グランゼドーラじゃない。
天に飛んでますね。
天に飛んだね。この間東京行ったからね。レイドック、
はいはい。
上の世界のレイドック行って、で、宿屋泊まったんですよ。
はいはい、
で、宿屋の女将がね、うちに泊まっていた大金持ちの下番とかいうのが、お城の牢屋に入れられちゃったんです。何をしたかは知らないけど、威張ってて嫌な客だったからいい気味ですよと、うん、でそこにおった客がね、ああ下番様が、お城の牢屋に入れられるなんて全くわけがわかりませんよ、うん、
あの下番、
あの下番何があったんやろうと思って、でまあバーバラに話しかけると下番ってどこに行っても嫌われるんだねとで、ミレイは現実の世界ではともかく、夢の世界では裁かれてたのね、と。まあ、前にね、上の、若い王が、ゲバンは、下の世界では、なんか、ひどいことしてたみたいな話をしてたから、
はいはいはい、
上の世界で、その牢屋に入れたっていうことかなと思って、
あ、なるほど。
まあ、そういう人もバーバラのとかね、こいつらはちょっと、飲み込みが早すぎるんですけど、早速牢屋に行ってみてね、
ええ、
ゲバンに話聞いてみたんですよ、
はいはいはい。
全くこの国の王は何を考えておるのだか、わしは世界一の大金持ちゲバンだぞ。うん、こんなことしてただで済むと思うなよ。うん、まあ、いわゆる下では大臣やけど、上では商人や。商人、まあ、大金持ちだと、
うん。
っていう設定ですね。うん。うん、まあ、何が起こってるのかはよくわからへんけど、まあ、とにかくここでは裁かれたということですね。
まあ、偶然にもそれを見れたということですね。
そうですね、ほんまに。クランゼドーラじゃなくて、レイドックにたまたま行ったからね。
はい、はい。
うん。で、もう一回、塔に挑戦しに行きまして、で、今度は、
構成は
、もちろん本気モードのバーバラの代わりにチャモロを入れると。
本気でチャモロですね。
チャモロ強いんですよ、やっぱり。まあ、兄はもうとにかく主人公なんで強いし、
はい、
まあ、そのままでいいかと。また扉に鍵がかかっててね、ここでもまたちょっと一瞬忘れてたんですけど、でチャモロに話しかけると、さあ兄、呪文を唱えましょう。ああ、そこそこ思って。
インパス自体はあれ、呪文としてあるんでしたっけ？も
うあります、あります。勝手に覚えてますね。
あ、そうなん
ですか。うん。で、上まで行ってミラルゴと再戦で、で、こいつ自体は強くないんやけど、仲間呼びでランプの魔人をね、めちゃめちゃ呼ぶんだよ。
ランプの魔人でも強いですよね。
強いんですよ。ほんで、さらにね、こいつが追い風するんですよ。
おほほ。
っていうことは、チャモロのブレスが使えないんですよ。せっかく連れてきたのにと思って。で、
ちゃんとドラクエ10と同じ攻撃してますね。同じ言うか、引き継いでますね。
そうですね。まあ、10が6、6っていうか、過去作をやってるんですけど。で、そんなこんなでチャモロが死んで。
あ、死にましたか。
死にましたね。で、ミレイも死にまして。
はい。
で、この時点で回復はもう兄の、ホイミのみですね。もうこうなったらもう攻撃あるのみやということで。あ、
ゲントの杖は？
ゲントの杖ミレイユが持ってるんですよ。
わお。
でも、こっからはもう、ね、もう、肉弾戦ですわ。でも、ハッサンの聖剣好きがもう見事にミラルゴ捕らえて、で、ミラルゴなんとか倒しまして、で、ミラルゴはゲゲ、お前たちなどに負けるとはゲゲ、イリカ、わしはただお前がゲフとか言って、まあ、また爆発したんですけど。
愛してますな。
うん。ね。まあまあ、純愛物語ですね、これね。うん、フォン城まで戻って、フォン王がなんと仕留めたか。これで、姫、そうか、イリカという名前なのか、みたいな感じで、こう、なんか、えらいテンション上がってて。
はい。
これでイリカ姫の鏡の中から救い出せる。さあ、そなたたちもついてきてくれ。言うて、バーッ走っていくんですね。
はいはい、
で、鏡の前まで行ったら、王様が、今こそこの呪文で呪いが解けるはず。で、王は静かに目を閉じて、何やらつぶやいたと。全く読めへん字がボーって出てきて、 まあまあ、昔の言葉の呪文なんですよね。
あ、そこ、シャナクじゃないですね。
ああ、そうですね。
うん、
いや、結局ね、その、鏡の前で唱えたらいいっていう呪文は、
ええ、
こっちの話で、
はいはい、
インパスは関係なかったんですね。うん、王が、何時我が愛を受け入れるか、受け入れるなら我が名を呼べ、何時愛する者の名を、と、
ええ。
もう愛されてること前提なんですね、これですね。で、イリカがフォとか言って、
ええ、
で、こう照れるんですよ。
はい、
ドット絵やけど照れてんのがわかるんですね。で、お、フォーンって言って、
ええ、
でそのイリカが、王が、イリカって叫んで、
ええ、
イリカが出てくるんですよ。
はいはいはい。
で、イリカ、本当に今ここに君は存在してるんだな、と。
さっき話したんですね。
そうそうそう。で、イリカが、そうよ、フォーン、あなたと、そしてそこにいる勇気ある人たちのおかげ。で、王が、兄、私には霊の言葉すら思いつかない。しかし、この霊は必ずすると約束しよう。だから今は、イリカと二人きりにしてほしい。行こう、イリカ。みんなに紹介しなくては。二人きりになりたいんちゃうのと思って。で、イリカが、って書いて、
ええ。
で、王が、もう決めてあるんだ。君を妃に、妻に迎えたい。嫌かとか言って。イリカが、てんてんてんてん。さあ、行こうと。
強引さ。
強引やな、こいつ。まあまあ、でもイリカも、まあ、まんざらではない
感じ
な
の。
で、王の前に戻って、
ええ、
で、結局、二人きりって何やったんやと思ったんやけど、
ええ、
もう早速王の前に二人しておって、
はい、
で、玉座に王がおって、
ええ、
で、隣に、もう、お妃として座ってるんですね。
早いっすね。
で、そなたらの、そなたのおかげで、私はイリカを妻に迎えることができる。本来なら盛大な式を挙げ、そなたたちも招くところだが、まあ、それはそのうち、ということで置いておこう。ともかく礼を言うぞ。そしてこれは我が城に古くから伝わるあるものなのだが、この水門の鍵をそなたたちに託そうと。いやいや水門開けてくれたらええから、その代々伝わる鍵まで渡してくれてもいいよと思って。開けたらもう意味ないから、全部こっちはね。
ほんまですね。
そんな大事なものくれんでええわと思ったんやけど。
閉めるときまた行かねえけん、みたいな。
そうそう。なんかもう門番みたいになってしまったね。で、王がその鍵があれば、言ってこう、なんか、メモしながらね、こう、キーボードを叩いたりしてるから、こう、ボタンを触ってしまって、こう、流れてしまって何言ってたかわからんかったんやけど、さらなる世界が、そなたたちの前に広がるはずだ。まあ、要はもう水門開けて、その中に船があったから、
はいはい、
外界に出れなかったんですよ。
はいはい、
いや、内海にしか売れなかったんが、これで外界に出れると。
ああ、なるほ
どね。っていう形ですね。
まあ、これで行く幅が広がったりとかですね。
一気に広がりますね。で、イリカが、もうどのくらい昔のことだったのか、時間の感覚を麻痺してはっきりわかりません。まあ、何千年前ですかね。
そうです。こっちはどうなんですね。
まあ、永遠の命っていうことで止まってるんですかね、うん、魔法解けたんかな、このままやったら、こいつだけずっとこの年やけどね。
鏡の中だったら、年取らない。そうですね。
ああ、そういうことかもしれないですね。うん、で、あの日、ミラルゴは私たちの城を襲い、私の愛した人を死に追いやりました。うん、で、ミラルゴは私を連れ去り、自分のものにしようとしましたと。でも私が自分の愛を受け入れないと知ると、私を鏡の中に封じたのです。自分を愛するというまでいつまでも待つと言い残した。初めてフォーンと会った時、私には分かったのです。彼はかつて私が愛した人の生まれ変わりであると。そして数千年の時を超え、私は彼と結ばれることができました。それもすべてあなたのおかげ。私で何かお役に立つことがあったら遠慮なく言ってください。私の古い知識が必要になることもあるでしょう。
何年前、何世代前ですかね。
何千年ですからね。言葉が通じることすらおかしいと思うけど。すごいですね。何千年前。 うん。
まあ、ひょこっとまた好きになるんですね。
まあまあ、生まれ変わりって言ってるから。
うん、子孫ですね。
うん。ああ、そういうことですね。うん。まあでもこれでこう、ここの6の世界観がいきなり何千年前から繋がってるっていうことになるんですね。
うん、そうですね。こうなんか、過去、未来、また幻とかいろいろありますからね、なんか。
うん。
これがまた迷うところなんですよね。
深すぎるんですね、これ。うん。
まあ一応、壮大な、水門の鍵を手に入れるクエストだったわけですね。
まあそうですね。うん。ここでね、
ええ、
たまたまなんですけど、
はい、
ちょっとホルストック城に行ってみたくなりましたね。
ダメなやつがおったところですね。
そうそう、ホルスがおったところね。
はいはい。
こう、ホルスのね、部屋の前にちょっと行ってみたくなりましてね。
なんでまた。
そしたらね、なんとね、スライムナイトこうバーッと走ってい った。
はいはいはい。
あいつがいて、で、そなたたち魔法の鍵を使いここへ来たんだろうなと。
うん。
いやー、よかったよかった。ホルス王子に鍵をかけられ、どこへも行けず困っておったのだと。うん、私はこのような身なりであるが、怪しいものではないぞと、うん。ただの旅の魔物、ピエールであると。
うん、
ピーンってして、で、剣は収めてくれ、剣は収めてくれ。私は騎士道を刺激され、ホルス王子のお供をしたく思い、この城へやってきたのだ。
うん、
だがこの通り、いきなりホルス王子に、王子の部屋に鍵をかけられてしまってなと。うん、もう、王子のお供はコリゴリであると。どこか私の力を必要としている方はいないだろうか。で、ここで入ってしたら、なんと目の前にいると、で、入って、おお、なんと嬉しいお言葉、どこまでもついて行きますぞ、と言って、ピエールが仲間になったんですね。
これ 3DS の、オリジナルのやつですね。
ですね。だから、ホルストックに行く前におった、その、関所におった、わけわからんって言ってたやつは、こういうことだったと。うん、なんで、おらんねやと思ったら、こう、ホルスに閉じ込められてたってことね。
なるほど、なるほど。
うん。
よう思い出しましたね。
これね、今、ドラクエ10に、どこでもチャットっていう機能あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれがね、僕が見てないと思ってね、うちのチームメンがね、この会話をしてたんですよ。
まあ。
うん。まあまあ、これに関しては、まあまあ、僕、多分、絶対見つけられへんかったから、
はいはい、
全然良かったんですけど、うん。まあ、こういうことなら教えてくれても大丈夫です。
そうなんです
ね。うん。まあ、僕がね、見つける前に言われたらあれやけど、うん。まあ、多分スルーしてたんで、まあ、とりあえずこれはめでたしめでたしと。
そこで2匹目の、ホイミスライム仲間になりましたね。
そうですね。
うん。
の次ですね、だから。うん。で、このピエールを、とりあえず魔物マスターにして。
はいはいはい。
うん。まあ、とりあえず使えるやろうということで。うん。で、次。下の世界の、アモールに行ってみたんですよ。
はい。
上に子供がいたんでね。
はいはい。
イリアとジーナの。
うん。
下の世界に行ってみると、イリアとジーナはもういないと。
はい。
ガラクタを埋めてあったとこあったじゃないですか、子供が。
はいはい。
で、そこが光ってたんで、
うん、
で、そこを掘ってみると、星降る出輪をゲットと。
お
ぉ。まあまあ、こういうことやったんかと。
ああ。
うん。
手紙の甘なしですもん、それだけですか。
それがね、まあまあ、なんかね、伝えなあかんっていう人がおったんですよ。
はいはいはい。要
は、その、勇者が来たら、
うん、
あそこに埋めたやつを持っていくようにっていうメッセージをする人はいましたね。
ああ。
で、学者のじいさんがおったでしょ。
ええ。
養子に迎えたいって言ってた。
嫁探し、
うん。
はい。
嫁探しじゃなくて、もう、嫁を取るには時間がないから、
うん、
その頭のいい子を自分の養子にして、
はいはい、
継がせたいっていうんですね。
で、
そいつが、私が調べたところによると、人々の意識が生み出したもう一つの世界が存在する。うん、しかし、こんな夢のような話はあんただって信じやせんだろうなと、うん。で、ここで、はいって、まあ、せんだろうなって言われた時の、はいと言えの選び方が難しいんですけど、まあ、とりあえず、はいにしたら、を信じてもらえるのかと。よし、もっともっと調べて、みんなに笑ってもらおう。じゃなかったら分かってもらおう。で、 ハッサンが、このおっさん大丈夫かとか言って。うん、で、この家におったばあさんに話しかけると、ええ、ここではばあさんがおんねんな。上の世界では一人やけど。どういうことやろな。まあまあいいや。で、とりあえずそのばあさんが、イリアとジーナは、天に召されるまで一緒だなんて本当に仲がいいっていうか、神様も粋なことをなさるもんだね。と、うん、っていうことはもう死んだってこと。これなんか話が途中抜けてないですかね。毎回聞きに来なかんのかな、こういうの。
イベントが終わるごとにですね。
うん。勝手に進んでるよね。
そこまで凝っとるかな。
でもなんか抜けてるような感じするんですよね、こういうの見てるとね。
そう。だって最初生きてましたよね。
生きてましたね。なんか、訪ねてきましたもんね、じいさんがね。
ああ、で、二人でなんか喜んでましたね。
うん、キャキャ言ってましたからね。うん。うん、
そこから、月日が経ったんですね。
そうですね。うん。他、この町で、男が、言い伝えではこの町のずっと南の沖には、カルベローナという魔法都市があったそうです。
はいはい、
うん。何回も出てくる、このキーワードですね。うん。で、早速、下の世界のこう内海から、水門開けまして、うん、で、外海に出まして、
はい。
で、適当にね、船でぐるっと回ってると、うん、こう川からね、そのまま、洞窟に入れるような場所があったんですよ。
あった。はいはいはい。覚えてますよ。
うん。で、そこ入ったらね、十字路があったんですよ、うん。何の説明もなく。
はい。
あれ、これはどっかで聞いたなと。うん、で、あ、メモあるぞと思って、こうメモをこうずっと探してて、うん、あったあったって探して、ほんなら、とりあえず一回ミレイユに話聞いてみたら、
ええ、
ふと思い出したんだけど、クリアベールの東の洞窟にいた人の話を覚えてる、うん、まず北へ、突き当たりを東に、一つ目の十字路を北へ進み、西の十字路を南に進むべし、確かそんなことを言ってなかったかしら。
よう覚えてますね。
メモる必要あらへんやん。で、まあまあ、それを言われるまま進んで、
ええ、
で、ここに刃の鎧がありまして。
はいはいはい。
で、さらに、黄金に輝くドラゴンの像があるんですけど、これがね、何をしても反応しないんですよ。
はいはい。
だ結局、ここは何もなかったんか、来るんが早かったんか、うん、刃の鎧のためにあったところなんかよくわかんないですけど、
はい。
まあ、とりあえず、こう、怖いもうこれ以上ないから、一回出て、うん、で、さらに西の方に行くと、一軒家がありまして、
うん、
一軒家の中の人が、南に行くと保温所、
はい、
で水門を越えると海が荒れとるから気をつけろと。うん、まあ、その、他に繋がってないところやったんで、ここからしか、外からしか来れないところなんですけど、
はい、
まあ、大した内容じゃなかったんで、先生、外海に出てからね、外からしか来れへんようなとこやのに、
ええ、
その一軒家におるやつが、
ええ、
こう南に行くとフォーン城とか、
ええ、
水分を越えると海が荒れとるからとか、うん、もう越えとるいう話を、はい、しとるから、どういうことなんやろなって思ったっていうことですね。
あ、まあまあ、ゲームですから。
で、こう、ここでこう、マップをね、
はい、
世界地図をずっと出てるじゃないですか。
ええ、
なんかこう、マップの半分近くはまだ、灰色のままなんですよ。
うん。
うん、で、まあ、とりあえず、こう、塗りつぶせるところは塗りつぶそう思って、こう、全部行ってみてるんですね。
はいはい、わかります、そこは。
うん。で、まあ、上陸したけど何もないとかいう土地が結構多くて、
はい。
で、ずっといろいろ回ってると、こう、海に面した町がありまして、
はい。
で、あと、そこにも海に面した洞窟もあって、
はいはい。
うん、で、そこに近づくと、こう、勝手に船が、街の中に入っていくんですけど、で、桟橋に男がいまして、うん、おい、お前ら、何しに来、この村に来たんだと、うん、人魚が見られるなんて思ってかとか、うん、で、まあ、とりあえず入ってして、人魚なんておとぎ話信じてるのかよ。これだからガキは困るんだよな、と。書いてこう走り去っていくんですね。
はい。
こういろんな話に聞いてると、ここの村の人はどうやらね、 その、魚が釣れなくなって、困ってて、その、とにかくお腹がみんな空かしてると。
はい。
で、誰かが魚を買い占めてるっていう、まあそういう話なんかも聞けて、
はい。
で、魚屋の親父がね、届け物の時間だとか言って、こう出ていくんですよ。
はい。
で、その親父、結構足早かったんやけど、もう頑張って追いかけて、ほんなら、ロブっていう男のね、家の中に、入って、その、届け物を届けて、
はいはい、
帰っていくんですよ、
はい。
で、ロブに話しかけると、またお前らかと。今忙しいんだ、出て行ってくれと。はぁと思って、初めましてやけど、と思ったんやけど、で、こう、家を出るとね、はい、そこのロブの家を出ると、ロブがこう、キョロキョロしながら出ていくんですよ。うん、で、ゆっくり歩いてるから、こう、まあ、話しかけてみると、ち、邪魔が入ったかとか言って、こう、また戻っていくんですよ。
はい、
で、もう一回、家の中入ってロブに話しかけると、なんだよ、出て行ってくれよ、と。で、ミレウが、この人私たちが村に着いた時、絡んできた人ね。うん、あ、あいつか、桟橋におったやつか、と思って。うん、もうモブキャラやから分からへん、ね。うん、で、こう、家を、外に出てみたんですけど、もう一回ね、
ええ。
ロブが出ていかないんですよ。
はいはい。
ああ、しまったなと思って、こう、とりあえず、一回一通り話聞きに行こうと思って、こう、村人ずっと話聞いてると、桟橋じゃない方の村の入り口の方から、
はい。
に行くと、そっちに立ってる少年が、ここはペスカニの村だよと。うん、うん、まあ、ここで初めて村の名前が分かったんですけど、
はい。
で、あと男の人が、俺っちは本当に見たんだよと。北の岬の岩場でさ、何をって人魚だよ、人魚と、で、魚屋に話しかけると、またロブに届け物に行くんですね。で、またロブの家に行くと、同じ展開でこう、またロブが出ていくんですよ。で、今度はまあ話しかけずに、ロブに、ついていくんですけど、めっちゃ遅いんですよ。もう、早う歩きやと思うんやけど、もう、トロトロトロトロ歩いてて、まあ、それと我慢強くずっと、追いかけていってたんですけど、
はい、
洞窟の中入りまして、
あら、失敗せず行ったんですね。
あ、行きましたよ。
あ、そこでもう、あれミニゲームじゃないですか、ちょっと、いわゆる。
そうなんですよ。洞窟に入ってから気づいたんですよ。
あ、そうなんですか。
隠れる場所があるから。いや、でもね、洞窟入るまでは多分大丈夫だったと思うんですよ、見つかって。
洞窟入ってからですか。
入ってからやと思いますね。ここからスニーキングですね。逆の意味で、
はいはい。
見つからんように追いかけるっていうね。
あれ、成功しました？
失敗はしなかったですよ、全然。
あ、なんかすげえ失敗して、イライラした記憶ありますね。まだ1からなんですよ。
そうですね、めっちゃ足遅いしね、こいつ。
そうなんですよ。
うん。まあまあ、でも多分ここに隠れるんやなっていうところはもうわかるんで、
はいはい、
そこに先回りして隠れといて。うん。で、まあ、こう、兄だけ見えへんかったらいいみたいでね。
はいはい。
こう、もう確実にバーバラ見えてるんですよ。最後尾のバーバラはね。
はいはいはい。
全然隠れてないんやけど、まあまあ、兄さえ見えへんかったらいいみたいで、まあそのままずっと通り過ぎていって、で、洞窟のずっと奥の方まで行ったら、こう隠しボタンを押して、さらに奥に入っていくんですよ。
はいはい。
で、それ見えたもんやから、兄も一緒に、同じように押して入っていくんですけど、こう入った瞬間にね、ロブと人魚が相引きしてまして。で、こう、堂々とこう入っていたもんやから、向こうもパッと振り向いて、向こうからも見つかるんですよね。で、ロブが、やっぱりつけてやがったかと。今、何も見なかったよなと。入ってすると、よし、ならいいんだ、さっさと出て行きなと。うん、と思って、ほんで、ミレウに話しかけたら、今出ていたら何もわからないままよと。ああ、そっかそっか、これじゃああかんのかと思って、うん、で、もう一回話しかけて、いい絵にしてみたんですね。うん、そうか、ならば生かしちゃおけねえな、と、はい。と言いたいところだが、このざまじゃ何もできねえ。どのざまと思うんだけど、まあ、
怪我してるん
ですね。まあまあ、後でわからないけど、だからゆっくり歩いてたってことですね、うん。うん。で、お前らも人魚を捕まえにやってきたのか、と。もしそうでね、ねえなら頼む人魚、いや、ティーネのことは誰にも言わねえでくれ。 で、ディーネが、ロブ、私にはわかります。この人たちもロブと同じ優しい人たち。で、ロブが、本当か？黙っててくれるのか？ここで、はいってすると、そうか、よかった。ディーネは、俺の命の恩人なんだよ。あの日、俺は嵐の中、村の連中が止めるのも聞かず、漁に出た。そして俺の船は、大波をもろに被って沈んだんだと。その時、手と足をやられたと。で、水をしこたま飲んで、気を失いかけたその時、ディーネが現れたんだと。ディーネは俺を引っ張って、ここまで運んでくれたんだよと。その代わりディーネは、で、そこでディーネが、で、ちょうど私は仲間たちとこの近くに遊びに来てたんです。嵐がやってきたので、岩場に戻ろうとした時、小さな声が聞こえたんです。私いても立ってもいられなくなって、声のした方へ行ってみました。そしたら、ロブが。で、ロブが、ディーネは俺を助けたばかりに、仲間たちに置いていかれてしまったと。で、魔物が潜む海を、ディーネは一人では越えられねえと。で、ディーネが、だからロブがこうしてかくまってくれているんです。で、ロブが、できれば俺がディーネを仲間のところで連れて行ってやりて。で、もディーネが、もう交互に喋れないと思うんだけど、ディーネが、いいのよ、ロブ。私今のままでも十分幸せだな、なんて、ちょっと外を泳いでくるね、とか言って、こう、照れ隠しに出ていくんですね。で、こう、なんやかんやって、こう、助けてあげるっていう、まあ、話になったんですよ。
はい。
で、それで、もう、助けてやる言うてんのに、ロブが本当かとか言い出して、
はい。
もう、本当や言うてんのに、こう、ほんなら、こう、この荒波の海を越えられる船がないとあかんとか言って、
はい、
そんなんがあるなら見せてくれとか言うから、なんでそこまで言われなかんねんと思うんだけど、とりあえず、こう、ぐるーっと外まで回って、船に乗って、はい、店に来ようと思って。
はいはいはい。
それもこの今まで来たずっと尾行してた岩場をまた歩いて戻らなかったんですよ。めんどくさー思って。で、ぐるーっとこう外まで出て、で、村の外に出るんですけど、村が邪魔でね、
はいはいはい、
船に乗り込めないんですよ。あれ？うん。で、今度逆にこう、村の中から、桟橋かなんかで乗るんかなと思っても、もう桟橋に何もないんですよ。
ええ、
晴れと思って、こう、もう一回外に出てもまた村が邪魔で乗れないんですよ。
はいはい。
うわ、詰んだと思って。バグやこれとか思って、どうしよう思ってんやけど、ええ、で、これ、もしかしてと思って、ルーラでね、ペスカニに飛んでみたんですよ。ここの村にね。
はいはい。
ほんで、ルーラで飛んで降りてくると、船がちょっとずれたんですよ。
それ全く同じことやりましたよ。
ああ、やっぱりそうですか、ね。これ、初見では絶対こうなりますよね。
なんかそこに僕もちょっと悩んだんですよ。どうしたらいいんだよ、当時。
うん。うん。
ルーラ使って、ああ、ないやっていう記憶が今蘇りました。
うん。その船に乗って、こう、中入って、洞窟の方に入って、
はい、はい。
で、ロブに見せると、こう、ロブが納得して、
うん、
で、ぜひ、ディーネを仲間のところへ連れて行ってほしいって、連れて行ってほしいと。で、入ってすると、ディーネが、こう、ロブに離れたくない、みたいな感じなんですね。で、こう、なんか、ちょっと、ぐずってるんですよ、ディーネが。なんか、こう、ロブが、うるせえとか言って、行けとか言って。で、ディーネが渋々納得して、で、ロブが、こう、いつか必ず、俺が、とか言って。で、ディーネが、こう、ロブまたねとか言って、こう、ロブにまた近づいて、ブチューってするのね。何やねん、この話って思うんだけど、うん、まあまあ、とにかく、こう、キスした後に、船にまた、ディーネが来て、こう、乗るわけですよ。で、ロブが、こう、ね、ディーネの仲間たちは、遥か北東の海峡を越えた海で暮らしているはずだと。で、お前さんたちは、多分、そっちの海から水門を通ってきたんだろ？頼んだぞ、と。ああ、まあまあ、今までおった方の海ってことやなと思って。うん。で、まあ、とりあえず洞窟から出て、進もうと思ったら、乗ったと思ったディーネが、船にくっついてきてるんですよ。
仲間扱いみたいな。
で船と全く同じ大きさなんですけど。乗せたれよと思うんやけど。ね、これやったら、襲われるやろと思うんやけどね。
いやー、でもまあ、足ないですからね、人魚ですから。
あー、まあ、でも乗れんことはないでしょ。水かぶっときゃいいじゃないですか。
いや、そんな僕、当時考えんかったですけ
どね。だってこれ、後ろから魔物来たら、これ完全に D ね、こう食われますよ、これ。
船のエンジンとかないろいろありますからね、恐ろしいです
よね。恐ろしいですね。で、まあ、とりあえず北東っていうの聞いてたんで、ね、とりあえずまあ、そっち方面行こうかと。ただ、方角しか言わへんから、ね、こっから北東ってどこやねんって、こう、水門も通らなあかんし、ね、すっごい曖昧な説明やな思いながら、ね、まあ、とりあえずその、内海の方入って、こう、ブラブラしてみて、ね、
で、地図でなんか見れませんでしたっけ？
見れないですね。見れたとしてもね、ほとんど曖昧な地図で分かんないんですよ。ちょっと拡大するぐらいの話で。
はいはい。
うん。で、こう適当にこうブラブラしてて、なんかそれらしいのないんかなって待ってたら、うん、昔ね、これなんかがあるぞとか言って、貝殻みたいなのがあるぞとか言って、ピンクの貝殻が、これでも入られへんわとか言って、スルーしたところがあったんですけど、はい、そこがね、中に入れるようになってたんで、うん、あ、ここか、思って入ってみて。なら、中に入ってみると、こう、船に驚いて、こう、水にぴょんぴょん入っていく人魚がおって、
はい、
で、ディーネが、待って、ディーナお姉様、と。ディーネです。ややこしいな、思って。で、ディーナが、ディーナってお姉さんの方ね、ディーネ、ああ、よく無事で、あの日、あなたが群れからはぐれてしまったとき、私たちはどれほどあなたを探して、海を泳ぎ回ったことか。魔物に食べられてしまったんじゃないか。いいえ、それならまだ諦めもつくけど、もしもし、人間、あの人間に捕らえられて、ひどい目に遭わされてはいないかって、とても心配していたのよ。食べられてた方が良かったのかと思うんだけど。うん、で、ディーネが、人間だって優しい人はいるのよ。戻ってこれたのも兄さんのおかげだし。それに、ロブがいなかったら今頃私は、ディーネが、ディーナ、姉の方がね、もういいわ、戻ってきてくれただけで十分なのよ。兄さんね、妹を助けてくれてありがとう。
兄やら姉やらもう、動かなくな
った。で、あなたが何者であれ、礼をしなければなりません、
はい。
このハープを差し上げましょう。さあ、受け取ってください。で、ここで、マーメイドハープを手に入れた。
はいはい、
ああ、まあ、これやな、と思って。で、ディーナが、もし海で何か困ったことがあったら、そのハープを弾いてくださいと、私たちにできることがあれば、お力添えいたします。もっとも私たちにできるのは、あなた方を、私たちの世界、海の中へご案内するくらいですけど、で、ハッサンに話しかけると、これで海に潜れるのか、早速使ってみようぜと。ミレイユがもし道に迷ったらおばあちゃんのところに戻りましょうと、まあまあ、どこ行ったらいいかは分からへんけど、まあ、とりあえず潜れるようになったから、まあ、とりあえずハープ使ってみて、ならこう人魚たちの助けで船は泡に包まれたと言って、まあ、シャボンで、こう、でっかいシャボンで船が覆われて、
はいはい、
海底に降りていくわけですね。うん、まあ、いわゆる、ワンピースで言うと、コーティングっていうやつなんですよね。
ワンピースって言うとよくわからないんで、まあ、ファイファンで言うと、地底線みたいなもんですよね。
ああ、まあまあ、みんな、誰が最初かわからんけど、その辺みんな同じように使ってる手法ですね、これ。そこでもうすぐね、潜ったんで、貝の下にも何かあったんですよ。
また世界がまた下にいるわけですね。
うん。上も、その海の上もまだ全部回ってないのに、もう海底もまた始まるんですけど、ここで。その貝の、海底の方に入ると、人魚がいまして、
はい、
で、こう船のまま話しかけれるんですね。で、ここはとっても穏やかよと。でも、ディーネが迷っていたあっちの海には行っちゃダメ。 あの海の底にはとても怖い、悪魔が住んでいるって話だから、うん、あのそっち行けってことだよね、うんうん、であと他の人魚がここからずっと南東の海にね海底世界の王ポセイドン様のお城があるのよと、うん、まあいろいろ言ってくれるけど、あとねウフフっていうやつがおって、
はい、
でこのバーバラに話しかけるとえへへって言うんですよ。で、今度、ミレイユにもう一回、ミレイユに話しかけると、またウフフって言うんですよ。
はい、
何やねん、お前らと思って。なんか、変に通じ合っとるな、と思って、うん。まあまあ、そういうしょうもない話があって。で、まあ、海底をね、こう、うろちょろうろちょろしてたんですよ。うん、で、そしたら、城がありまして、
はい、
あの、外海に出る前に、内海の中でね、城があって、で、中入ると、兄とその仲間たちですね、と。私にはあなたたちがやがて来ることが分かっていました。私はルビス。この世界を見守るものです。
はい、
あれ精霊ルビスって3までじゃなかったですか？
まあ、その世界の話ですね。あの、アレフガルト系の話
も。ですよね。ルビスってまだおったんやと思って。うん、4以降も。
あれなんか、まあ、ゲスト的な名前を使っとるだけなのは、あれとは別人物じゃないですかね。
でしょうね。世界観が違いますからね。うん。で、私の呼ぶ声が聞こえましたかと、うん。あーっと思って。ありましたね。こう、色が白くなって、自分だけ聞こえる声。
はいはいはい。
あの声、この人かと思って。で、はいってして、で、兄を、あなたは不思議な運命を背負い生まれてきたもの、世界の行く末はあなたたちの働きに委ねられています。行くのです。そして解き明かすのです。世界のすべてをくまなく回れば何をなすべきかわかることでしょう。私はいつもあなたたちを見守っています。え、なんかヒントはなんか言えよと思うけど、すべて見えてんやろうと思うけど、ね、
何もやってくれへんな
ほんまにそれだけで、ね、すっごい中途半端な話をして終わりですよね、
はい、
でここでもねこう不思議な運命を背負い生まれてきたものとしか言ってないですね、うん、そうよう考えたら主人公ってあんま勇者って言われてないなと思って。
ああそうですね、
勇者じゃなかったかな、
まあ、この世界の勇者っていうのはあんまり職業なんで多分言葉自体出るのじゃないですかね。
あ、そっか、職業にあるからか。
そうですね。
女は勇者いっぱいできてしまいません
だからまあ、特別な存在いうことの言い方じゃないですか。
ああ、そういうことですかね、うん。で、ここの城出て、さらにね、こう、いろいろうろちょろするんですけどね。うん、もう、片っ端からくまなく探してたら、もう時間が何ぼあっても足りへんと。うん、でも、とりあえずもう、行く先を教えてもらおうと思って、こう、マーズの館に行ったんですね。
はい、
まずの館に行こうと思って、こう、海底から、ルーラーをしてみたんですよ。
はい、
不思議な力にかき消されたと、
ええ。
あ、そっか、上に一回上がらなかったのかと思って、ハープ使ってみたんですよ。
ええ、
でしかし、ここではハープの音色は人魚たちには届かなかったと。
うん、
えと思って、どうやって出んやろうと思って、リレー見としてみたんですよ。
ええ、
しかし、ここでは何も起こらなかったと。
はいはい、
あれ出方がわからへんと思って。
積んだ積みました
積んだ。B ボタンを押しても会話が始まるんですよ。
はいはい。
うわぁ、もう助けてと思って、こう、もう今日早く終わりたいのにと思ってるけど、終わられないんですよ。ほんで、適当に A ボタンを押してみたら、ここでは浮上できない。うん、上に何かあるようだと。
ああ、
そっかそっか、これかと思って。
はいはい、
うん。で、ちょっと位置をずらしたら A ボタンで上に上がってくる。
あ
ややこしい。A で上に上がるってちょっとあんま想像できない、ねうん。で、マーズの館行きまして、
はい、
で、レイドックの若い王がなんちゃらかんちゃら言ってて、うん、占いによると近い将来、その謎が解けると出ておるのじゃ、うん。そして今、運命に導かれたかのように、わしの元にやってきたお前さんたち。うん、まあ、今日のところはゆっくりお休みと。昨日のレイドク王の、話じゃが、 若き王がどこからやってきたのかを考えると答えが見つかりそうな気がするのじゃと。まあその謎を解くか解かぬかはお前さんたちの自由、とにかく気をつけてなと。なんかえらい持って回った言い方をするけど、結局何をせえって言ってくれないですね。若い王の話やから上の霊毒やけど、どっから来たかって言われたら下でしょ、
はい、
でも上も下も話聞いたはずやけど話進まんかったし、と思って、ほんでハッサンに話しかけたら、
ええ、
ばあさん全部答えが見えてるんじゃないのかとか見えてるなこいつ思って、
ええ、
なんで教えてくれへんねんと思いながら、まあ、とりあえずもう一回、下の霊ドック行ってみたんですよ、
はいはい、
霊ドック城の城下町かな、
はいはい、
で男がいまして、王と王妃の病気は治るし、うん、大臣の下番はお城を出ていく、
うん、
おまけに無道も倒される、うん、こんないいことばかり続くといきなりドカンと、いや考えすぎですねってこと、
うん、
まあ、この、男が言う通り、こう下番が城を出ていったっていうことです、
うん、下ですね、
下のね、
はい、
うん、っていうことは、まあ、どっかにはおるけど、ここにはおらんっていう話ですね。うん。で、あと、じいさんがいて、世の中せっかく平和になったのに、トム兵士長はもう戻ってこんと。わしは、あのトムを小さい頃から知っとるけど、トムという名を嫌がって、ソルディなんていう勇ましい名を勝手につけて、よく兵隊ごっこをしておったのと。おですよ。
謎が。
これ、ファミコン探偵クラブなら音が鳴るとこですよ、
これ。てててててててですね。
そう。あれ、そうやったんか。そういう意味で名前が違うんか。
ああ、なるほど。忘れてました。
なるほどな。うん。んで、井戸に入ってみまして、
うん、
まだこれ、霊道君の城下町の方ですよ。
はい。
で、井戸に入ってみて、なんか広いんですよ。で、ちょっと進むと宝箱もあるんですよ。
はいはい。
何やここと思って。で、戦闘が始まって、
はい、
敵が出てきて、まあまあ強いんですよ。うん、まあ倒せんほどはではないんですけど。
はい。
で、よう考えたら、こう前に初めて来た時に、敵が強すぎてスルーしたとこか。
ああ
。あったなと思って。で、今やったらいけるわ思って、こう、いろいろ回ってみるんやけど、
はい、
その道が繋がってなくて、その宝箱までたどり着かないんですよ。
うん、
っていうことはまだ行かれへんかっていうことで、で、今度は城の中に入って、話するんですけど、この、城の中の人間は話す内容全然一緒なんですよ。
はいはい、
何も変わった話なくて、無道を倒した直後の話と変わらない。うん。で、今度上の世界の霊毒行ってみて、うん、街に入ってね、すぐにね、バーバラに話しかけてみたんですね。
はい。
なら、シェーラさんとソルディ兵士長はもう戻ってきてるのかな。
うん。
っていうことは、これは、ムドを倒した直後の話ですよね。
うん。
で、ミレイユが、そういえば、こちらのレイドックの王様はどうなったのかしらと。
うん。
若き王はシェーラ王妃になってしまって、それっきりのはずだしと。
これ、まず上でしたっけ、下でした
っけ、上です、これ。
あ、上ですね。
うん。だから、ムドを倒して直後やから、
はい、
この話は多分聞いてなかっただけで、
はい、
最初から多分こういう話だったと思うんですよ。
うん。
まあ、いわゆるその、若き王が、王妃に、やったんやけど、今はもう若き王が、下の、親父の方に変わってるっていうのはもう分かってるんで。
そうですね。
うん。で、まあ、とりあえずもう一回、霊毒城に入ってみて、話も聞いてみたんですけど、やっぱり進展ないんですよ。
うん、
で、と思って、こう、今まで行ってなかった、こう、城からね、出ようとして、こう、2階のテラスから、西側に降りるところがあるんですけど、そこを降りてみたら、王妃が建てたんですよ。
はいはい。
なんで王妃はこの元の過去のままで折れてるのかようわからないんだけど、あの人は楽しくやっているようですねと、少し調子に乗りすぎているようではありますが、 みんな夢の中でのこと、夢の中でのこと、しばらく好きなようにさせてあげましょう。ほほほ、と。で、バーバラが、最後のほほほがちょっと怖いとか言って。うん、あ、こんな小ネタがあったんやなと思って。
あ、ね、
で、こう、やることがね、もう、わからないんですよ。
あれ今、行き先を探してるとこですか？
そうそうそう。
あら
いや、わかってるんですよ。その、とりあえずね、潜れるようになったからね、
うん、
海底を探検しろっていうのはわかるんやけど、グランマーズのとこに行ったら、レイドッグの話をするから、レイドッグでなんかあるんやと思うじゃないですか。
はいはい。
それで今探してるとこなんですよ。
あ、
で、まあ、とりあえずこう、レイドックでやることわからんかったんで、
ええ、
今度は上の世界の占い師がおったじゃないですか。
はいはい。
そこ行ってみて、で、なんと島ごと海に飲まれる町の人々の姿が見えますと、
うん、
これはもしや、その昔、海に沈んだと言われる伝説の魔法都市、カルベローナの姿ではと、こんなものが、見えるなんて、あなたたちは一体とか言って、
うん。
これでも前に聞いた内容と全く一緒の気がするんですよ。
そうですね。カルベローナの名前出ましたね。
ねえ。うん。役立たんなとか思って。で、今度、下の世界のね、一回ダーマの方行ってみて、
はい、
でそこからちょっと歩いてみたんですよ。
うん、
そならサンマリーノまで来て、
はい、
そういえばサンマリーノってあれ以来来てないなと思って、
うん、
何やったっけ、メラニーとかあの辺が駆け落ちしたとか、うん、
はいはい
はい、うん、で中入ってみて、こう蝶々の家の前まで行ったら、なんか蝶々はもうすでに出て行ってるみたいな話になって、
はい、
あれと思って、なんかそんな話あったっけなと思って、
うん、
中入ったらジョセフがおるんですよ。
うん、
で、ジョセフが、もう何が起こっても僕は逃げたりしませんと、
うん。
守らなければいけない人が僕にはいるのだからと、
うん。
で、メラニーが、私幸せです。でも街を出ていたご主人様が心配で。
うん、
あれ？そんな話だったっけ？俺の覚えてんのは、メラニーが出て行って、それをジョセフが追いかけていった話だったと思うんですよ。
うん、
いつの間にか、蝶々が出ていってるんですよね。
上と下とかなんかいろいろこんがらがってませんよね。
いや、上はなかったと思う。じゃ、うん。そうですね。上にはサンマリーノはないですもん。
あ、そうですよね。
うん。多分ね、さっきも言った通りね、そのなんか話が進むごとに、この辺、勝手に街で、話が進んでんちゃうかなと思うんですよ。
システム的にしてないじゃないですか。アニさんがメッセージを読み解きすぎるんじゃないですか。
いやいや、絶対だって勝手に進んでますもん。こんなことなかったと思うけどな。
おー、だってそんなに戻ってまで詳しく聞くことってそうそうないじゃないですか。
うん。
だからもう過ぎた、その時の過ぎたことをなんか再び見とるような感じじゃないですか。
そうなんかな。これ、まあまあ、終わってからもう一回これちょっと検証しましょうか。うん。でね、こう、ハッサンの家があったじゃないですか、ここ。
はいはいはい。
で、ハッサンの家行って、ほんなら中入ったらイベントが始まって、で、ハッサンがお袋って言うんですよ。お母さんの方が、お袋って、あなたやっぱりハッサンなのね。
うん、
で、ハッサンが、ああ、心配かけたな、お袋って、
うん。
いいのよ、そんなこと。お前さえ帰ってきてくれれば、ほら、あんた、ハッサンが本当に帰ってきたのよ。
うん、
で、親父が、ああ、うるせえな。仕事の邪魔だって言ってるだろう。
うん、
あんた、いい加減に。と。な、ハッサンが、いいんだ、お袋。親父が怒っているのも無理はない。家を出たのは本当だしな。
うん、
それに俺はまだこの家には戻れない。やることが残っているんだ。
うん、
な、親父が、これは俺の独り言だ。何をやりたいかは知らないが、やり終えたら必ず戻ってこいよ。と、かっこいいなと思う。うん。で、あとね、男の人がおって、ガンディーノっていう遥か外界の国の王が伝説の盾というものを持っているらしいぞと。 まあ、あくまでも噂だかなと。うん、こんな唐突にこういう情報くれたって覚えられへんから、行く直前に言ってくれよと思うんだけど。
まあ、先を匂わすようなことです。
うん。で、まあ、こう、またさらにこう、いろいろうろちょろしてると、こう、言うてる間にバーバラが、僧侶監視として、はい、で、次は舞踏家に転職させて、で、チャモロが、商人から盗賊に。まあまあ、チャモロはもうそっち方面ですね。
あれ、うん、バーバラ、魔法使いも極めませんでしたっけ？
いや、バーバラは最初盗賊やったんですよ。
あ、
そっか。あんま繋がってない。だから、とりあえず僧侶と舞踏家でなんかできませんでしたっけ？
パラディンではなかったし。
パラディンか。あ、まあまあ、あんなパラディン。何やったかな？戦士と僧侶？
あ、そっか。
文句的なのなかったっけ？
レンジャー、レンジャーはちゃうか。
レンジャーは多分商人とかでしょ。あれ、ほな、バーバラ何も上級職つけへんかもしれない。
魔法戦士、賢者、レンジャーぐらい、スーパーセちゃうかな。
パラディン、
あ、まあ、パラディン、パラディン。
パラディン。うん。まあ、わかんない。パラディンになれたらいいですね。
はい、はい。
もともと魔法は持ってるしね、バーバラはね。うん。で、そっからね、とりあえずもう、やっぱ海底を探さないしゃあないと思って。
まあ、それが行くルートで今、目指すん
ですかね。うん。で、フォーン城の南の方からこう船に乗って、うん、こう海底を探索してみたんですよ。
はい。
で、もう、手当たり次第ぐるーっと回ってて、
はいはい、
そしたらこう、少し南東に行ったところに、祠があったんですよ、海の中に。
はい、
で、その中入ったらこう、大きい壺があって、で、そこからまあ煙が出てるんですけど、さらにそこにおばあさんがおって、お客さんとは珍しいの、と。わしは伝説の魔法都市、カルベローナの生き残りじゃ、と。あんたカルベローナの話を知っとるか、と。まあ、どんな話か分からんけど、まあ、カルベローナの話を知ってるじゃないですか。
はいはい。
とりあえず、まあ、入ってきたんですよ。
ええ、
で、そうか、知っとるか、と。有名な話じゃからな、と。で、終わってしまって。
ええ、
で、ハッサンに話したら、おいおい、兄、そんな返事はないだろう、と。怒られてしまって。
ええ、
で、家にしてみたんですけど、な、カルベローナは、ここから西の沖に浮かぶ、小島にあった町じゃんと、そこでは毎日いろんな魔法の研究がされておっての、マダンテなる究極の魔法も伝えられておったぞと。しかしある時、その小島ごと海の底へ沈んでしまったのじゃと。それが運命だったのか、何者かの仕業だったのか、今となってはわからんわいと。で、バーバラが、
はいはい、
マダンテ？てんてんてん。究極の魔法てんてんてん。こいつこんななんか意味ありげなことばっかり言ってるけど。まあ、この、カルベローナの話が前出た時に頭痛いとか言ってたから。
そうですよね。
うん、まあ、何かしら関係あるんだなと、うん。っていう感じで。で、そっからね、まあ、西やっていうからまっすぐ西に向かって。うん、なら、こう、カルベローナらしき、なんか城みたいなのが出てきて。
ね、
中入ってみたら、こう、敵が出てくるんですよ。
ああ、はいはい。
うん。もう完全にもう、敵の、はい、うん、男女みたいになってて、で、結構邪神像がいっぱい出てくるんですけど、うん、まあ、ホラービスト系の見た目なんですけどね。
はい。
まあ、これがね、こう、チャモロを連れて行ってたおかげでね、チャモロの雄たけびとかね、あと、何？ベロベロ舐めるやつ、百裂舐めみたいな。
はいはい、
あんなんかめっちゃ効くんですよ。
はあ、使ったことないっす
わ。AI にするとね、その辺使って、かなりの確率で、うん、スタン取れるんで、あとね、行ってる間にね、こう、敵と戦ってる間に、アモスが踊り子カンストしたんで、うん、でも今度は、スーパースターに。
うん、
踊り、うん、遊び人と踊り子カンストしたから、スーパースターになったんですけど、
はい、
初の上級職をアモスがなるっていう。
まあ、そうですね。なりやすいとはなりやすいですけど、一番。
うん。
これ一番いい職業じゃないですかね。ハッスルダンス使えるんで。
あ、そうやったかな。あんま考えてなかったけど、スーパースターあったなとか思ってなったんですけど。
即戦力ですよ。
あ、そうですか。まあまあ、使えるならそれに越したことはないです。一回外出たから、まあ宿屋、予定行こうって思うんやけど、本庄に宿屋がないんですよ。
はい、まだですか。
うん。まあ、どっかの町で回復せなあかんなと思って、どっかの町で回復して、で、またフォンに飛んで、で、カルベローナまで行って、で、少し進むと、またカウンストして、うん、兄が。
はいはい。
で、魔法使いをカウンストしたから、今度はもう、戦士と魔法使いになってたんで、
あ、
まあ、魔法戦士に。
はいはい。
っていう感じで、こう、行ったり来たりがもうずっと続いて、全然進まないんですよ。
それも楽しいね。強くなってくるから
。楽しいけど、ね、こう、なんか、その、カウンストしてるやつで戦闘したくないっていうのがどうしても働くから。
まあ、そうですね。ドラクエで言うと、もったいない、あれが出ますよね。
うん、そう。もう進まないんですよね、全然。うん、っていう感じで、まあ、今、このカルベローナを攻略中っていうところで、
はいはい
はい、うん、今日はここまでですね。
だいぶ進みましたね。
あ、だいぶ進んでますかね。
うん。まあ、今回、これもちょっとアニさんにちょっと感謝がありますね。
はいはい。
僕DS 版。
うん。
ちょうどですね、当時、買った当初ですね。
うん。
今日、通過した人魚を作ったとこ。
うん。
あ、これ止まっとったんですよ。
ん？
あそこで積んだ時が止まってたんです、うん、僕ずっと。
うん。
ちょっとなんか他のゲームやり始めて、もうしばらく経ってから、
うん。
何しようったんかってもう全然思い出せん状態に陥っとったわけですよ。
ほうほうほうほう。
で、初めからやるのだいぶ上がっとるんで、もったいないですし、今始めても、もう全然ストーリーが覚えてなかったんで、あれだったんですけど、もうこれ聞いてバッチリですわ。
えらい利用されてしまった。
こっから僕もできますわ。助かりましたわ。まさにそこですわ。
なんかもうここから勝負ですね。
できますね。ほんま、でも結構強くなってますよ、僕の。ずっと戦ってたんで。
でも強くなると、あれが上がらないじゃないですか。そうそうそう、熟練度が。
今、アイさん、それ何時間ぐらいやってます？
僕、37ぐらいかな。
もう40何時間になってますよ。
あー。
ちょっと頑張ってくらいですね。
いや、僕だってメモ取りながらやから、倍ぐらいかかってますね。
その40時間なんで、まあ、1回やるのもちょっともったいないな思ってたんですよ。
うん。
いやー、これいいですね、こういう企画。本当助かりましたわ。すべてストーリー把握してます、ね、
うん。
ただ人情のとことかもちょっとイレブンとこうリンクしませんでした？
あー、そうなんでしょう。
オマージュかなんですかね。
人魚はでも元々多くない。うん。
天もありましたよね。
ですね。うん。元々ある気がするな、いろいろ。
まあ、使いやすい素材ではありますよね。
うん。
世界観としても
。うん。まあ、とにかく話が多いっていうか、こう自由度が広すぎて、またどこ行っていいかもあんまり曖昧やし、多分ね、もう、これをずーっと遊び尽くしたいと思ってる人は、まだあっちも行ける、こっちも行けるってこう楽しいんやろうけど、早く進みたいと思うと、じれったいですよね。
まあそうですね。
うん。で、さらに熟練度が乾燥すると、また転職しに行かなあかんとかね。
今日キャラ作成も好きでしたからね。
あ
ー。前言いましたけど、僕はドラクエ3の転職よりはこっちの6の転職の方が好き。こっちのシステムの方が好きなんですよ。
こっちは、どんどん上乗せしていく感じやから。
そうなんですよね。
ですね。レベル下がったりしないんでね。
まあ、うん。一個の職業に対して思い入れるのはちょっと違っていくかもしれないですよね。通過点だけのものもありますんで。
はいはいはい。
でもこっちの好きですね、やっぱ。
ああ。だいぶ話進んできて、こう、ね、うん。そろそろ回収がだいぶできてきたなっていう感じなんで、うん。こっから多分怒涛の回収に入っていくんじゃないかなと期待はしてるんやけど。
はいはい。
まあ言うてもまだ終わりは見えないですからね。
うん、まあでもこう、中盤超えたぐらいじゃないですか？
さすがに超えてるでしょうね。
うん。うん。入っていたぐらいですね。
うん。
で今からじゃあ買って、海の、ポセイドンが目指すとかですよね。
ポセイドンは話に出てきただけで、ね、とりあえずこのカルベローナがどうなってるかっていう話ですね。うん。
このび太が海に沈んだかって話ですね。
海に沈んだ。
あ、
そう。うん。
こんな同時に海底に行くようなんですよね。
うん。うん。まあまあ、まだまだ長いですけど、
はい、
皆さんお付き合いよろしくお願いしたいと。
僕もこれで、機会、時間取ったら進みますんで。
まずイレブンクリアしてください。
あ、そうでしたね。
はい。
頑張ります。
はい。
はい。
っていうことで、お相手は兄と、
石川とミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。